皆さんこんばんは。
こんばんは。
新年度一発目のオープン礼拝に、ようこそいらっしゃいました。新年度始まって1週間経ちましたけれども、これから先の1年間が少しずつ見えてきて、やる気が出てきたり、これ今年はこれ頑張ろうっていう気持ちだったり、そういう気持ちに満ちているところもあれば、逆にいろいろ見えてきたからこそ不安だったりするのではないでしょうか。そんな皆さんの背中を押すようなオープン礼拝になったらいいなと思います。では、1曲目 Christ is enough を賛美していきましょう。お立ちください。 様ついていくイエスだけにと賛美をしました。心から神様にだけについていきますっていう思いの人もいれば、なかなか、不安だなって思う気持ちもあると思うんですけど、それぞれの、思いをすべて神様の前に、手放していけたらなと思います。小さな祈りと恵みやゲインを続けて賛美しましょう。
この心の恐れ、この心の
神様、この満開の桜に囲まれ、今日ここでこの時間に礼拝を捧げることができることをありがとうございます。賛美を通してあなたと共に生きること、その大切さをもう一度思い出すことができたことをありがとうございます。こんなにもたくさん恵みが与えられているのに、忘れてしまったりそれてしまったりぶれてしまったりする私たちです。どうかあなたが今私たちに必要な言葉を力強く語ってください。今年度の歩みがまた始まりますから、どうかあなたが力強い御手で私たちを励ましてください。これからのメッセージに期待します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
皆さんどうぞお座りください。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそお越しくださいました。今日も皆さんと一緒に礼拝できることを嬉しく思っています。4月に入りました。もう先週からそして今週にかけて学校での入学式のシーズンですよね。新年度に入っていろいろな環境の変化を体験している方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日もですね、小学1年生の祝福式をしたんですけれども、やっぱり喜びと同時にこう顔にですね、こう緊張感が走ってるんですね。すごくこうワクワクする気持ちとドキドキする気持ちがですね、もう両方混在している、そういう様子が伺えます。皆さんの新年度新学期はどんな状況でしょうか。皆さんの心の中にあるものは今どんなものでしょうか。今日もですね、御言葉を通して神様からの励ましをいただきたいと思います。それでは聖書をお読みいたします。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。本日の聖書箇所は旧約聖書の出エジプト記第6章になります。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンの方に同じものが出てまいりますので、そちらを見ていただければと思います。出エジプト記の第6章、1節から、読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。出エジプト記第6章の一節から八節まで。主はモーセに言われた。あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。神はモーセに語り、彼に仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。私はまたカナンの地、彼らが留まった気流の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てた。今私はエジプトが奴隷として仕えさせているイスラエルの子らの嘆きを聞き、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトでの苦役から導き出すものであることを知る。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。聖書はそこまでになります。今日のメッセージはですね、君の名はというですね、タイトルを付けさせていただきました。まあ、君の名はと聞いてすぐにですね、あの映画だと思い出す方も多いのではないでしょうか。この映画はですね、日本だけでなく、なんと全世界で、120カ国以上の、国々で上映されました。ですから、アジアでは、韓国や中国をはじめ、たくさんの国々で、そしてアメリカやヨーロッパ、いろんな地域、国々でこの映画がですね、上映されて、世界で最もヒットした日本映画になったというふうに言われています。私もですね、時々、 映画館に行ってですね、そして、お金を払って映画を見たりするんですけれども、生まれて初めて2度映画館に足を運んでみたのはこの映画が初めてでした。最初はですね、一人で行ったんですね。もうすごい、なんて言うんですか、もうみんなの噂になってですね、すごい映画だという、こう、それを聞いて、これぜひ見に行かなきゃと思って一回見たんですね。そしたらですね、もう一回見に行きたくなったんです。で、娘たちと一緒にですね、また二回目見に行きました。素晴らしい映画でしたね。で、この、君の名はという映画の中で名前がキーワードになってくるんですけれども、私たちにとっても名前というものは本当に大切なものではないかなと思います。そして皆さんもその事実を、そしてその重要さをもうすでに体験済みだと思うのです。名前を知っている人と知らない人ではその関係が全く異なってくると思います。ですから、興味の湧いた人であれば、初めて会ったような人でも、あるいはまだよく知らないような人であったとしても、ああ、その人のことを知りたいと思えば、やはり名前をまず聞きたくなるはずです。そして、その名前を知ることによって、その人との距離がですね、ぐーっとこう近くなっていくわけです。さて、今日注目していきたいのはですね、実は神様の名前なのです。神様に名前なんか必要なんですかと思われる方がいらっしゃるでしょうか。いや、神様はただ神様って呼べばいいじゃないですかと考える人がいるでしょうか。私たち人間一人一人に名前がついているように、神様にも名前があります。そして人間の名前に意味があるように、神様の名前にも意味があります。そんな神様の名前について今日一緒に考えていきたいと思うのです。最初にですね、もう一度六章の一節をお読みしたいと思います。主はモーセに言われた。あなたは私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。エジプトで奴隷として囚われていたイスラエルの歴史を少し辿ってみたいと思います。この奴隷生活を送っていたイスラエルの民を助け出し、解放するために神様はモーセという人を選び出します。かつてこのモーセはですね、ある一人のエジプト人を誤って殺してしまいました。そしてそこから逃れるためにもうエジプトの地を離れ、ミディアンの荒野にまで逃げていきました。40年間ずーっとそんな逃亡者としての生活を続けた人、それがモーセという人でした。神様はこの大きな失敗をした者をあえて選ばれたというのです。神様は神様の基準で人を選ばれるお方です。成功した者、あるいは自信のある者を選ぶのではありません。失敗してしまった人、そして本当に自分に自信を失っているその人を神様は選ばれるのです。出エジプト記の3章を見るとですね、このモーセが神様に出会った出来事が記されています。そこで神様はモーセを出エジプトのリーダーとして召して選ばれたという記事が出てくるわけです。最終的にですね、このイスラエルの民が出エジプトを成し遂げるのは13章に入ってからなんですね。ですから神様が現れた3章から10章の間にですね、出エジプトのための本当にいろいろな出来事がそこで行われていきます。出エジプトの技が実現していくために、まずエジプトに10の災いが下るということが必要でありました。今日読みましたこの六章のところは、実は出エジプト前夜とも言える場面であります。間もなく神の御業が始まっていきます。そして壮大な脱出劇の幕が開けようとしていました。そんな緊張感漂う中で神様がこの六章でモーセに語られたわけです。なぜ神様は この時モーセに声をかけられたのでしょうか。それはモーセが恐れに取り憑かれていたからです。神に選ばれ、そして神の召命を受けたはずの、そんなモーセでした。でも彼にはまだ確信がなかったんです。本当にイスラエルをこのエジプトから救い出す、解放して、そして導く、そんなことが本当にできるんだろうか。そしてそれを担うのは本当に私なんだろうか。疑念と恐れがモーセの心を支配していたように思われます。そんなモーセを神様は説得されようとするわけです。その神様の取られた方法は実に不思議な方法でした。それはですね、神様がご自分の名前を明かされるというやり方を取ったわけです。6章の2節と3節、もう一度読みいたします。神はモーセに語り、彼に仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。神様のサプライズがですね、ここで登場するわけですね。本当に驚くべきことが今モーセの目の前で起こりました。イスラエルというのは約400年にわたりエジプトで、その多くを奴隷として過ごしてきました。でもイスラエルの神様はそのもっと前からイスラエルの民にご自分を神として示してこられた方です。アブラハム、イサク、ヤコブという名前が登場します。彼らはですね、イスラエルのルーツにあたる、そういう人物です。これらの、いわば元祖族長たちとも言える人々に神様はずっと語り続けてこられました。そしてご自身を神として表してこられたわけです。ところが400年以上にわたって神様はご自分の本当の名前をどうも隠しておられたようですね。それが突然ですね、いや俺の名前はさ、実はカクカクシカジカでと、まあそんな風にですね、突然の神様からのカミングアウトです。サプライズが飛び出しました。そしてご自分の名前を初めてモーセに明かされたのです。こうして恐怖と、そして心配に取り憑かれていたモーセが神の名を知る最初の人となったのであります。人間にとって名前というものがどれほど大切なものであるのか、皆さんもそれはきっと経験してよく分かっていらっしゃるはずです。よく顔パスという言葉が使われますよね。顔が利く人はですね、どんなところにでもこうすんなり入っていけるようですけれども、でも名前パスというのもありますよね。名前パス、有名な人、著名人、世間に知れ渡っている人の名前には力があるようです。まあ井上聡という名前にはですね、あんまり力はないんですけれども、よく私がこう初めて出会った、人にですね、自己紹介をするわけですけれども、恵み教会の牧師ですと説明することがあります。するとですね、あら、あの恵み教会の、というふうにですね、驚かれて、そして急にこう待遇が良くなると、まあそういうことはないんですけれどもでも確かに名前には力があるんです。皆さん、恵み教会から来たと言ったらですね、この日本でも何かいいことがあるかもしれませんさて、この名前なんですけれども、日本でも昔から名前というものを大切にし重んじてきた、そういう習慣があると思います。子供がですね、生まれますと、その大層立派な人に名付け親になってもらって、そして命名、名前をつけてもらうということをします。あるいは人生で何か良くないことが続きますと、ある人は生命判断をしてもらって、そして改名、名前を変えるということまでしてしまうんですね。さらに人が亡くなれば、高いお金を払って有名なお坊さんから戒名という名前をいただく、そんなことも日本では通常、よく行われていることです。あるいは名は体を表すと言いますよね。その付けられた名前とその人の現実が異なれば、 違和感を感じるかもしれません。そして死んで名を残すといった、これは日本の武士道の精神なんですけれども、それはもしかしたら日本人の心に今も受け継がれているかもしれません。その証拠に名前を汚されたと言ってはですね、名誉毀損で裁判沙汰になる、そんなことも珍しくないわけです。いずれにしても名前というのはとっても大切なものだと思うのです。モーセは歴史の大転換に立っていました。奴隷時代を長らく過ごしたイスラエルの民族、しかし民族の新しい歴史がここから始まろうとしています。出エジプトなしにイスラエルの民の生き残る道はありませんでした。ここエジプトで奴隷として朽ち果てていくのか、それともエジプトを脱出して民族が生きる新しい道を見つけていくのか、その瀬戸際に立たされていたわけです。歴史が大きく動き出す、そんな瞬間が迫っていました。そして同時にモーセはその緊張感とまた恐れに強く取り憑かれていたわけです。そんな時に神様はご自身の名前を明らかにされたのです。6章の6節、それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによって贖う。皆さん、この出エジプト記6章1節から8節までのこの短い箇所の中で、一体何回私は主であるという言葉が繰り返されていることでしょうか。いや、実はこれ以降神様は何度も何度も何度もずーっと繰り返し、私は主であるということをですね、イスラエルの民に語り続けていくのです。いや、神様、一回言えばわかりますよ。もうすぐに覚えられるじゃないですか。そんなに言われなくても忘れたりしませんよ。皆さんだったらそんな風に言われるでしょうか。確かに名前を忘れたり間違えるということは小さなことではありません。例えばですね、もし私が奥さんの名前を忘れたらどんなことになるでしょうか。私の妻の名前はなんだったっけって言ったらですね、間違いなく大変なことが起きます。私は怖くて家に帰れないかもしれません。あるいはですね、奥さんの名前を間違えたりしたら、それこそ本当に夫婦の危機が訪れるかもしれません。まあ、それぐらいに名前というのは本当に大切なわけですよね。神様は名前を忘れられたり間違えられることを心配しているのでしょうか。だから何度も何度も繰り返し繰り返し、私は主だよ、私は主だよ、私は主だよと言ってるのでしょうか。そうではありません。神様が最も気にしておられること、それは神様と私との関係にあるのです。イスラエル人にとってみれば、その奴隷状態から自由になるということが大きな関心事でした。不自由な奴隷生活が自由で豊かな生活に変わる、そんなことを彼らは期待し願っていたでしょう。支配される生活から自分たちで何でも決められる権利を求めていたと思うのです。そのことも確かに大切であり、彼らに必要な出来事だったでしょう。しかし神様の最大の関心は別のところにありました。それは神様と私との関係にあったのです。イスラエルが神の民となり、神がイスラエルの神となること。その関係性こそが神様の最大の関心事だったのです。6章の7節、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトでの苦役から導き出すものであることを知る。皆さんはおそらく人から呼ばれるときにですね、いろんな呼ばれ方をするんだと思います。つまりどの人が誰が自分を呼ぶのかによって、その呼び名はいろいろと変わっていくと思うんですね。 例えば私はですね、人から、いろんな人からいろんな呼ばれ方をします。井上先生と言ってくれる人もいますし、さとし先生というですね、いうふうにですね、言う人もいらっしゃいます。あるいは、教会の外であれば井上さんと呼ばれたり、それから私を昔から知ってる人は佐藤ちゃんと呼ぶ人もいますね。佐藤ちゃん、笑った人は呼んだことがある人かもしれません。それ以外に佐藤さんとか佐藤くんとか、それから佐藤氏とですね、大声で呼ぶ人もいますし、お父さんと呼んでくれる人もいます。佐藤おじちゃんというふうにですね、呼んでくれる人もいるわけです。いろんな呼び方がありますよね。そしてこれら一つ一つの呼び方を吟味していくならば、それを呼んだ人との関係が浮かび上がってくるわけです。すなわち尊敬を込めた呼び方、あるいは親しみを込めた呼び方、そして愛情を込めた呼び方などなど、その関係性が浮かび上がってくるわけです。夫婦関係というですね、その関係を考えてみるならば、その呼び方が変化するということもよくあるわけですね。例えば結婚前はですね、さとしさんと呼んでいたのが、結婚するとですね、あなたと呼ばれるかもしれません。子供が生まれるならばですね、パパとかお父さんというふうに呼ぶ奥さんもいるかもしれない。まあ、呼び方がですね、変化することが確かにあるわけですね。ドラマの中でよく男性がですね、おい、お茶を入れてくれというふうにですね、言ったりすることがありますね。私は考えるんですね、この人の奥さんの名前はおいっていう名前なのかなと。いや。でも確かに関係が冷えた夫婦においてはそういったことも起こるでしょうし、もっとひどくなるともう名前を呼ぶことすら全くしなくなるかもしれません。親子関係でもそういった変化は確かにあります。ちっちゃなですね、子供が少しずつ成長しながら、そして言葉を話すようになる。最初に子供が覚える言葉、まあいろんな言葉があるんでしょうけれども、ママ、ママというふうにですね、幼子が、言葉を使ったりしますね。ママっていうのはですね、お母さんのことを呼んでるのか、それともお腹が空いたのか、どっちなのかよくわかりませんけれども、でもそういう言葉から子供は始まるわけです。でも、やがてママ、お母さんというふうにですね、呼び方、言葉を覚えていくわけです。そして思春期にもなっていくと恥ずかしいのでお袋と呼んでみたりですね、あるいは喧嘩をしたりするとクソババアなどというですね、言葉が、まあ皆さんの家庭ではないと思いますけれども、そういう家庭もあるということですよね。さらにもっと関係が悪くなれば、夫婦の場合と同様に呼びかけることすらなくなってしまうかもしれません。要するに名前や呼び名というものは大切なものであり、そして人と人との関係を表す一つのバロメーターと言えるかもしれません。そして何よりもここで強調したいことは、神様の名前をどのようにして呼ぶのかということが、私と神様との関係を表しているということなのです。6章の8節。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。神様には確かな目的がありました。神のためイスラエルをその契約と誓い通りに取り扱うこと。約束の地に彼らを導き、そして彼らを神の民とすることです。しかし、最も大切な目的、それは神様がイスラエルの神となることでした。同時に神様がモーセに期待されていたことがあります。それはアブラハム、イサク、ヤコブの神を私の神とするということ。主こそ我が神と告白し、神との関係を確立していくこと、それこそが神が モーセに望まれていた最大の願いだったのです。なぜならば主以外のお方を神としてしまう可能性をモーセもそしてイスラエル人もこれ以降何度も何度も何度も試されることになるからです。人間というのはいとも簡単に神ならぬものを神としてしまうことのできるものだと思います。お金、力、権力、地位、そして自分を称賛してくれる誰か、人から受ける評価、さらには己を自分自身の神としてしまうこともあるかもしれません。そして多くの場合はそれを無自覚のうちに行ってしまうということがあるわけです。出エジプトを果たした後のイスラエルの歴史をたどっていくときに、そこには主こそ神であるという信仰告白と、神ならぬものを神としてしまう偶像礼拝の過ちと、その両者のせめぎ合いが何度も何度も繰り返されていくことがわかります。そしてそんな過ちを起こすたびに神様は歴史に介入し、イスラエルのために警告を与え、イスラエルを戒めながら、私は主である、私は主である、私は主であると彼らに何度も何度も呼びかけていかれるのです。信仰というのは主こそ神であるとのその告白を言葉だけでなく、またこの口先だけにとどまらず、私たちの人生と生活と生き様の中で体現していくことにあるのではないでしょうか。ですからどんな状況にあったとしても、私たちが心から主こそ神ですと告白すること、それが私たちに求められているのです。一番最初に映画の話をしました。この映画君の名はという作品の中で、主人公の二人がですね、ある時期にお互いの名前を忘れてしまうという、そういう場面が続くんですね。忘れてはならない名前、忘れたくないその名前、でもそれがどうしても思い出すことができない、そういう場面がしばらく続いていきます。そして名前を思い出せないばかりか、次第にお互いの記憶までも薄れていく。それでも二人はお互いの存在を探し求め、そして再会の瞬間を待ち続けるのです。この映画の中でですね、私がすごく印象的に残ったセリフが、ずっと何かを、誰かを探しているというセリフがあるんですね。二人の主人公が名前すら思い出せない。でもその相手を必死になって探し求め、そして、追い続ける。そういうシーンを本当に、この映画は表しています。来月5月にですね、ゴールデンウィーク、そして青年キャンプが今年も計画されています。今回のキャンプのテーマを主というテーマにしました。聖書の神様は主なる神です。私たちはおそらく誰もが神という存在をいろんな形で思い描いてきたことでしょう。神はいると思う。でもその神がどんな神であるのかよくわからない。わからないけれども、その神という存在を心のどこかで求めてきた。そんな方も皆さんの中にいらっしゃるかもしれません。あるいは幼い時から教会に通い、教会学校の生徒となって聖書の話を何度も聞いてきた。でも神様という存在は自分にとってどこか漠然としていて、何か他人事のように思えていた。それでも神様という存在を心のどこかで求めてきた。そういう方もいらっしゃるかもしれません。そんな私たちが神様と出会いました。目に見えない神が、でも確かにおられる。聞こえるはずのない、その神の声が、でも確かに心に響いてくる。そういう経験を私たちはしたのです。 自分探しという言葉がもう何年も前から使われるようになりました。自分という存在が何であるのかを知りたい、確かめたい。そして人は時にいろんなことに迷いながら、でも自分というものをですね、本当に知っていく、自覚していく、そしてアイデンティティを築いていく、そういったことを求めるものです。同じように私たちは自分探しならぬ神様探しをしているのではないか、そんなふうに思うことがあります。モーセもまた燃える芝の中に突然現れた神との出会いを経験しました。戸惑い迷いながらも、でもモーセの神様探しの旅がそこから始まるのです。出エジプトという物語、そしてイスラエルが40年にわたる荒野をさまよい続けるその旅路は、実はまさに神様探しの旅だったのではないか、そんなふうに思うのです。私たちもまた神様の名前を知るところから始めていくことができます。神とは一体誰なのか、自分にとって一体どんな存在なのか、神様の名前を手がかりに神様探しの旅を始めることができます。皆さん今日朝の礼拝に出られたでしょうか。私は朝の礼拝、本先生の説教を聞きながらもうなんか心が震えましたね。私たちが神と、そしてそのイエス・キリストを知ることがどれほど絶大な価値を持つものであるのか、その本当にメッセージが私の心に飛び込んできました。皆さんにとってもそうだと思います。神というお方を知ることが私たちの人生の間違いなくナンバーワンであるということ、そこから私たちの人生の旅を始めていきたいのです。神の名は主です。聖書の神は私は主であると名乗られました。私たちは確かにかけがえのない家族との出会いをすでに経験しています。あるいは大切な友達との出会いをすでに与えられています。そんな家族や友達の名前を忘れるということは決してないでしょう。そして私たちも神様の名前を覚えるところから始めていきたいと思うのです。神様があなたにとってかけがえのない大切な存在となっていくように、そして神様があなたのことをどれほど大切に思ってくださっているのか、それを知っていくことができますように。一言お祈りをさせていただきます。神はモーセに語り、彼に仰せられた。私は主である。神様、目には見えないあなたがおられることを、私たちは聖書の言葉、神の言葉を通して知りました。あなたと出会い、あなたに向き合い、あなたを知っていくこと、それは私たちに与えられたかけがえのない宝です。あなたによって、またあなたの言葉によって、私たちは人生を変えられたのです。あなたを知らない人生ではなく、あなたを知っているものとして今生かされていることを感謝いたします。モーセが戸惑い、悩み、葛藤する姿を私たちは今日見ました。私たちもまた生活の中の様々な場面で悩み葛藤を続けます。しかし、私は主であると言われる、そんなあなたが私たちの歩みを導いてくださっているのです。それゆえに私たちはなおもあなたを求めます。モーセが様々な出来事を通して主を知り、主に従っていたように、私たちもまたあなたを知りたいのです。そしてあなたに用いていただきたいのです。一人一人が主を求め、主に信頼し、そして主にあって生かされるものとされていきますように。私たちの主となってくださったお方、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。Thank you.
メッセージに応答してフットプリンツを賛美しましょう。が神様に励まされて出て行ったように、私たちも、使わされた地に出ていきたいと思います。最後に呼ばれた地でお賛美したいと思います。 ください。これでオープン礼拝は終わりになるんですが、4月初めなので、誕生日をお祝いしたいと思います。4月誕生日の方お立ちください。
おめでとうございます。
後ろに坂のご用意もありますのでお待ちわりください。